代表及び一般質問の用紙をお伝えします。11月27、28日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその用紙です。詳しくは墨字版6面に掲載されている二次元コードを読み取り、動画配信をご覧ください。それではお伝えしてまいります。はじめは自民党議員団の質問です。区長公約について。質問、減災目標を3年で半減させることについて。答弁、港区地域防災計画における12の減災目標のうち、10円応援体制の充実・強化、避難先における通信環境の確保、災害時トイレの確保、無電柱化の推進の4つの指標を達成しており、当初令和12年度までに被害をおおむね半減する目標を前倒しし、令和9年度までに達成させます。質問、女性管理職比率 50% を実現させることについて。答弁、仕事と家庭の両立が図れる職場環境の整備や、より上位の職への昇任に伴う不安を払拭するサポート体制や、キャリア形成支援などの環境整備を進め、区長としての在任期間で実現を目指します。質問、財源捻出の50億円を実現することについて。答弁、路面高圧洗浄作業など引き続き事務事業評価における見直しを徹底します。質問、米軍ヘリポート基地の撤去について。答弁、今後も米軍ヘリポート基地の早期撤去を要請します。補正予算区役所改革について。質問、議会、所管委員会と議論が十分に行われましたか？答弁、DX 推進行財政等対策特別委員会を設置しており、集中的に審議を行うものと考えますが、今後も常任委員会なども含め議論を行い、丁寧な説明に努めます。指揮命令系統の一元化や業務の集約化、執行体制の強化は可能な限り速やかに進め、執行体制については区長の責任において決定します。質問、なぜ詳細が決まる前に急いで進めるのですか？答弁、都心5区の大規模ビル空室率は 1.38% と低く、今後も低下が見込まれる中で必要とする条件を満たした物件の借用の見込みが立ったためです。質問、総合秘書から多くの職員を引き上げ、区民サービスが低下しないと言い切る根拠について。答弁、福祉総合窓口は変わらず、一時的な手続きは総合支所で対応します。詳細は検討中なので、今後町内外で議論を重ね、地域とのつながりや利便性を維持しつつ、専門的な知識を活かしながらサービス環境を確保、地域の顔である職員は所属が本庁になった後も、丁寧なケースワーク、アウトリーチに取り組むことで信頼関係を継続します。質問、費用対効果と税金の無駄遣いについて。答弁、民間ビルにかかるおよそ20億円は、敷金や賃料、工事費や重機費用、整備移転費用の総額で、現在も精査を進めています。質問、デジタル窓口の推進について。答弁、デジタル化の潮流を踏まえ、予約窓口の充実や、職員が作業するバックヤードのペーパーレス化等、デジタル窓口を推進します。質問、台場分室における業務改善について。答弁、マイナカード業務について、課題の解消や体制整備を進め、令和7年度末までに台場分室でのマイナカード更新一部業務改善を進めます。防災について。質問、エレベーター用防災チェア等の普及について。答弁、エレベーター用防災チェア等を多くの共同住宅に備えられるよう、防災力向上のため配布対象の要件緩和も視野に入れます。質問、富士山噴火被害想定について。答弁、道路等の荒廃集積場所等、東京都と協議し、仮置き場の候補地を定めるなど、港区業務継続計画改定を含め、具体的な荒廃対策を進めます。質問、避難所ごとに必要な物資を保管すべきです。 答弁。限りある防災備蓄倉庫に不可欠な飲料水、食料、毛布、携帯トイレなど優先し、近隣の民間備蓄倉庫も活用し配備しています。質問、地下調整池の整備を東京都に要請することについて。答弁、古川上流の新並木橋から渋谷橋付近に新たな調整池の整備が計画されています。東京都知事との意見交換で要請していきます。国にも東京河川改修促進連盟の要望活動等で予算措置等を要請します。教育子ども真ん中について。質問、文化伝統の継承について。答弁、昔遊びや茶の湯、生け花などの日本文化を体験、紹介する活動により、日本の伝統や文化を学習しています。また、言語、共生、伝統の3つの領域で体系化した国際理解教育プログラムを策定しました。質問、サイエンス教育の推進について。答弁、実体験を通して科学を探求する活動について、理科指導で連携しているお茶の水女子大学と港科学館、教員で構成している港区教育研究会理科部の3社共同で先進的なプログラムを研究していきます。質問、休日保育の申請手続きについて。答弁、必要書類の簡素化、申し込み締め切り日や書類の提出先の見直しなど、利用者はもちろん保育園においても負担にならないよう、令和8年4月までに改善します。質問、私立幼稚園連合会と協議が整わない状況下で審議会を開催しないことについて。答弁、公私立幼稚園調整審議会は、幼稚園を新たに設置するといった重要事項を審議する場だと認識しており、条例の趣旨を逸脱するものとは考えていません。高齢者、障害者福祉について。質問、高齢者への緊急支援について。答弁、港区ペイの利用促進や、令和8年2月までの期間、一人最大4万8000円相当の区独自のポイント還元事業を実施しています。質問、物価高騰を踏まえ、高齢者への緊急的な生活支援の検討について。答弁、国などの動向も踏まえ、高齢者の日常生活の支援や経済的負担の軽減につながる取り組みについて検討します。質問、高齢者への直接的な負担軽減策について。答弁、多様化するニーズを的確に捉え、必要な取り組みの時期を逃さず、効果的な事業の立案など、積極的な高齢者施策の推進に取り組みます。質問、福祉施策の維持向上に向けた取り組みについて。答弁、年齢や障害の有無に関わらず、誰もが健やかで自分らしく暮らせる共生社会の実現に向けて、港区保健福祉基礎調査の結果や意見要望を分析し、効果的な施策を積極的に立案し実施します。東京湾大花火祭について。質問、東京湾大花火祭について。答弁、お台場海浜公園、芝浦ふ頭、品川ふ頭の活用の可能性について、東京都港湾局など関係機関と協議し、観覧会場の設置、警備計画の策定に取り組みます。物価高騰対策について。質問、物価高騰に即した工事費等の算定について。答弁、歳入歳出決算における余剰金は、公共施設整備基金や教育施設整備基金などに積み増し、今後の財政需要に備えることで、持続可能で将来世代に負担をかけない、堅実な財政運営に取り組みます。質問、固定資産税や相続負担軽減等の国や東京都への要請について。答弁、住み続けたいと思う区民が安心して暮らし続けられるよう、区民が抱える悩みや不安などの声を、あらゆる機会を捉え、国や東京都に伝えていきます。産業振興について。質問、区内の事業者が潤う施策構築と展開について。答弁、 小規模事業者では支援制度の情報収集に課題があることから、企業巡回相談員を通じて区の支援制度を積極的に周知します。質問、スタートアップと中小企業との連携推進について。答弁、スタートアップと中小企業との連携に向けた取り組みの拡充や、交流セミナーの機会を通じて、競争パートナーを仲介役とし、事業者同士の出会いの機会を創出します。町会自治会について。質問、町会自治会に対する物価高騰下での補助金の増額について。答弁、食料品や光熱費など様々な物価が高騰し、祭りなどの地域行事、活動に支障がないよう、物価高騰を考慮した町会自治会の団体活動費補助金について検討します。環境交通について。質問、羽田新飛行経路の海上ルート活用の要請について。答弁、国は令和7年中に羽田新経路の固定化回避にかかる技術的方策検討会を開催する予定。区は羽田空港新飛行経路の固定化回避の早期実現に向けたさらなる具体的な要請を行います。質問、白金台地域とチーバス未導入区内の交通網整備について。答弁、再開発等による道路環境の変化を踏まえ、走行可能なルートの調査を進めます。令和6年11月からは、オンデマンドモビリティ、みな乗りの運行が始まり、事業者と連携しながら、地域の交通利便性の向上を目指します。自民党議員団の質問でした。次は、みなとみらい会議の質問です。物価高対策について、質問、国の補正予算の動向を捉え、迅速な支援を行うこと。答弁、いち早い事業実施に向け、スピード感を持って取り組みます。区役所改革について、質問、区が示した将来に向けて持続可能な区役所への改革の取り組みについて。答弁、職員アンケートや管理職のヒアリングを通じ、総合支所と支援部の役割分担、責任区分の不明確さや統一対応への調整負荷、職員の専門性継承の困難さが明確になりました。総合支所と本庁の機能を見直し、どの窓口でも一定の水準を保ったサービスが受けられるよう、デジタル技術も積極的に活用しながら体制を整えていきます。質問、今後デジタル化をどのように進め、区民サービスの利便性向上につなげていくのですか？答弁、デジタルで完結できるものは積極的にデジタル化し、対面での説明が必要な方には、専門性を有する職員によるきめ細やかな対応を徹底していきます。港ビジョンについて、質問、港ビジョンを策定するだけでなく、区民に分かりやすく共感を呼ぶ形での発信を。答弁、専門家の力も活用し、誰もが分かりやすいビジュアルに仕上げます。住宅価格、家賃高騰対策について。質問、住宅価格、家賃高騰について、国の動向を注視し、区としてできることを最大限検討するべきです。答弁、国や不動産協会などと連携を図り、必要な調査を実施します。町の緑の保護、拡充について。質問、他区の事例を参考に、民有地の緑を守るための支援制度の拡充を。答弁、助成金額の見直し等、より一層緑を保全できるように検討します。高輪ゲートウェイ駅の港南側歩行者通路について。質問、歩行者通路の整備が迅速に進むよう区として取り組みを。答弁、関係機関と設計や施工方法の見直しを進め、協議を進めていきます。放置自転車の考え方について。質問、長時間と短時間放置を区別するなど、区民生活を損なわないよう最大限の工夫を。答弁、自転車駐車場の確保等により、自転車を利用しやすい環境づくりを進めます。災害対策について。質問、在宅避難の備えを推進するために、防災カタログギフトの配布を。答弁、 区民参加型で選定したものから選べるようにするなど、防災意識向上のための取り組みを進めます。高齢者支援について、質問、老年人口の増加に備え、安心して住み続けられるよう高齢者福祉施設の整備やニーズへの対応を。答弁、施設整備と在宅支援を両輪に、高齢者を支える区の姿を検討します。難病者への支援について、質問、令和8年度以降も難病者の就労支援等先駆的な取り組みの継続を。答弁、難病者の理解促進と雇用推進を掲げ、就労を支援していきます。ふるさと納税について、質問、港区の強みを生かし、戦略的にふるさと納税事業の発展を。答弁、寄付データ分析を強化し、効果的な広報に努め、港区ならではの魅力的な返礼品の充実を進めます。港丸ごと留学について、質問、令和8年度も港区の特色を生かした当事業のより発展的な継続を。答弁、結果や参加者の声を踏まえ、事業の改善を進め、令和8年度以降のさらなる質の向上につなげていきます。放課後英会話教室の拡大について、質問、対象を中学1、2年生まで拡大し、オンライン参加も可能にするなど、英会話機会の格差の縮小を。答弁、対象学年拡大やオンラインマンツーマンレッスンの検討を進め、より多くの生徒が柔軟な学習形態で参加できる環境を提供していきます。区立幼稚園の魅力向上について、質問、預かり時間の拡大や長期休業中の預かり等、アンケートで可視化されたニーズへの対応を。答弁、ニーズを的確に捉え、魅力と利便性の向上に取り組んでいきます。誰もが便利な投票環境の整備を。質問、大型商業施設や駅等の利便性の高い場所へ投票所の設置を。答弁、札の辻スクエアを候補地として調査をします。質問、共通投票所をネットワーク化すべきです。答弁、他自治体の先行事例を情報収集し、導入の実現性を検討します。学級閉鎖の影響について、質問、学級閉鎖で学びが止まらないよう、コロナ禍のノウハウを生かし、オンライン授業と学級閉鎖における子どもの学びや居場所の工夫を。答弁、オンライン授業を積極的に活用するよう各学校に指導します。学校の代休について。質問、共働きが多い現代では、平日の代休は見直すべきです。答弁、各学校に共働き家庭に負担がかからないよう指導をします。学用品無償化について、質問、ほぼ全員が購入する雑巾も無償化の項目に追加すべきです。答弁、対象とする方向で検討します。育児の負担軽減について、質問、産前産後家事育児支援の対象を小学生にまで拡大すべきです。答弁、対象年齢の拡大を検討します。港未来会議の質問でした。続いて港区保守系議員団の質問です。朝鮮学校だけを対象としている補助金について、質問、新教育長になられたが、対象国を一国だけとすることを課題と考えているという過去の答弁に変わりがないか伺います。答弁、制度導入時と比べ、教育背景などが大きく変化していることから、補助対象校の見直しが必要であると認識しています。港区が新設を計画している中高一貫校について、質問、東京都内10校の公立の中高一貫校の募集人数が令和8年度から1校の募集定員を上回る205人も削減される現実を踏まえ、港区中高一貫校設立に対する思いとどのような教育理念で実現するつもりか伺います。答弁、令和7年度末を目途に港区が目指す具体的方向性をまとめ、令和8年度には港区立中高一貫校の具体的な方針を示します。 海外修学旅行の実施について、質問、学校関係者だけでなく、広く納税者に問うべきではないですか？答弁、様々な機会を捉え、広く意見を募り、多くの区民の理解を得ながら事業が実施できるよう努めていきます。水辺を向いた街づくりにおける課題について、質問、水域活用に関して区に権限がないことから、自由に計画が立案できないことをどう考えますか？答弁、東京都知事に対し、運河の水質改善の要望と合わせて、水辺について区との連携強化を呼びかけました。今後は東京都を含めた行政機関や水辺の関係者によるネットワークの構築など、機動力や実行力を高める仕組みを検討していきます。北朝鮮による拉致問題について、質問、拉致問題解決の糸口が見えた今こそ、区の取り組みを強化すべきでは。答弁、国や東京都との共催による大規模な啓発事業の実施を調整しています。質問、港区立高陵中学校で開催された家族会による講演の反応と今後の開催予定は。答弁、生徒が人権について学ぶ貴重な機会になりました。今後も着実に実施できるよう調整します。区立小中学校の在り方について。質問、区立学校の人事権は東京都が掌握しているという権限のねじれについて課題認識は。答弁、区独自の教育方針に必要な人材配置を柔軟に行えないことがあります。また学校運営に関する責任が明瞭でないことが課題です。質問、権限のねじれによる影響は、答弁、区のみで円滑に柔軟に対応することや、早期の解決を図ることが困難な場合があります。質問、区立学校発生事案について、答弁、あってはならない事案です。学校いじめ対策組織について、質問、家庭から申し出があった場合は必ず開催しているのですか？答弁、教育委員会では開催していると認識しています。教育庁の見解について、質問、インターナショナルスクールに通うことが課題という認識なのですか？答弁、就学義務の履行とされず、進路選択上の不利益を受ける可能性があります。港区保守系議員団の質問でした。代わって公明党議員団の質問です。物価高対策について、質問、世代や属性に偏りなく、早期に支援を届けるべきです。答弁、あらゆる世代にいち早く必要な支援を届けます。分譲マンション価格高騰について、質問、国の調査結果を活かし、区民への影響などを調査検証すべきです。答弁、国や不動産協会などと連携を図り、必要な調査を実施します。食品ロス削減の推進について、質問、政府の新たな方針を踏まえ、ゼロウェイストを目指し、取り組むべきです。ゼロウェイストとは、無駄や浪費をなくしてゴミを出さないこと。答弁、あらゆる媒体を活用し、区民や事業者に周知啓発するなどを取り組みます。家族的な人間関係構築の居場所を。質問、他世代が交流できる家や職場と異なる第三の居場所の提供を。答弁、多様な世代が交流できる居場所など、効果的な取り組みを検討します。多対地支援の強化について。質問、多対地ハンドブックやオンライン受付の強化などすべきです。答弁、周知の工夫とアクセスしやすい環境整備に取り組みます。AI カメラの活用について、質問、AI カメラを用いた安全対策の導入や実証を検討すべきです。答弁、調査研究を行っていきます。小中高の一貫教育について、質問、新設の都立高校と区内小中学校との連携等を進めることについて、答弁、連携型等の中高一貫校や地域の区立小中学校との連携を検討します。読書スペースの充実について、質問、限られた校舎でも工夫して本と出会う場を整備すべきです。答弁、 好事例を共有研究する場を設け、さらなる充実に努めます。メタバース環境の整備について、質問、メタバース環境の整備を区として行うべきです。答弁、東京都と連携しながら進めます。奨学金代理返還制度について、質問、奨学金の代理返還制度を区内企業に周知し、強化していくべきです。答弁、内容を周知していきます。区立学校の教育無償化について、質問、ベーシックサービスに基づき所得制限なく完全無償化すべきです。答弁、効果的な手法など検討します。防犯カメラ設置について、質問、さらなる補助の拡充をすべきです。答弁、適宜適切な内容に見直します。質問、通学路等危険箇所への設置の偏在について、区の受け止めを伺います。答弁、補助事業の見直しとともに、区独自のカメラの設置に向けた調査も並行して進めます。放課後等デイサービス事業所への弁当配送について、質問、学童クラブ等弁当配送事業を、放課後等デイサービス事業所に対象拡充を。答弁、希望する事業所が弁当配送を利用できるよう、事業所へのヒアリングの実施や事例を共有します。障害福祉サービスの質の向上について、質問、研修の受講率向上に向け、区が積極的に関わるべきです。答弁、各事業所に調査を実施し、現場職員の研修機会の拡充や受講率の向上につながる取り組みを進めます。緑内障検査について、質問、検査実施の検討状況を伺います。答弁、令和8年1月に第1回検討会を開催し、令和8年度中に結論を出します。インクルーシブスポーツの普及推進について、インクルーシブスポーツとは、障害の有無や年齢、性別、文化的背景などに関わらず、誰もが平等に参加できるスポーツのこと。質問、積極的な取り組みを。答弁、みんなとジョイスポ事業で取り入れるなど、環境充実に取り組みます。公明党議員団の質問でした。今度は、立憲民主党議員団の質問です。港区版ふるさと納税制度について、質問、制度を生かした商店街の活性化につなげることについて、区の見解は、答弁、港区商店街連合会加盟店による体験型返礼品の提供拡充を計画しています。富士山の噴火に伴う火山灰の対策について、質問、早く港区地域防災計画に取り入れるべき点について、区の見解は、答弁、東京都と協議を進めており、今後具体化したものについて速やかに防災計画に加えていきます。東京湾大花火祭について、質問、港区中央区が区政80周年記念に向けて記憶に残るような事業にすることについて、区の見解は、答弁、東京港という貴重な地域資源を生かし、感動的な大会となるよう取り組んでいきます。港タバコルールについて、質問、過量の導入をするべきです。答弁、港タバコルールの取り組みを強化していきます。母子生活支援施設について、質問、子ども食堂などと連携した母子の自立に向けた支援の強化を。答弁、子ども食堂と地域の関係機関と連携し、入所者をフードパントリー等の地域の支援につなげていきます。置き配バッグの普及支援について、質問、宅配ボックスの未設置の共同住宅や戸建てに設置すること。答弁、国の課題の検討を注視し、他自治体の先進事例など調査研究していきます。特別支援学校の放課後の教室の活用について、質問、児童生徒が場所を移動しないで過ごせるように、東京都へ要請を。答弁、令和6年10月に東京都へ要望したが、課題があると回答。引き続き東京都へ要望を伝えていきます。立憲民主党議員団の質問でした。次は共産党議員団の質問です。麻布米軍ヘリポート基地について、質問、 近隣へのヒアリングの早期実施と騒音測定、大気汚染の測定を実施すること。答弁、基地周辺や主な飛行ルート下の全世帯を対象に、令和8年2月にアンケートを実施します。騒音調査は令和8年度実施を検討しています。米軍ヘリの排気ガスはアンケートの自由記述欄で実態を把握します。宅配ボックスについて、質問、設置費用助成の予算を大幅に増やして対応すること。答弁、令和8年度は令和7年度の申請実績を踏まえ、当初予算で検討します。特別養護老人ホームについて、質問、年金で利用できる多焼室を含む特別養護老人ホームを整備すること。答弁、東京都の整備方針の範囲内で多焼室の整備も検討します。地域猫の高齢化支援について、質問、千代田区の老病ホーム&ホスピス等の状況を参考に、ボランティアの要望も聞いて、港区も地域猫の高齢化支援に取り組むこと。答弁、区内の実態調査も含め、必要な支援のあり方を考えます。港区スポーツセンタープールの利用休止期間中の団体利用について、質問、代替施設として開放する芝浦小学校のレーン貸しの料金はスポーツセンターと同等にすること。答弁、スポーツセンターと同一とすることは考えていません。学校給食費無償化について、質問、私立学校等に通う子どもたちにも、区立と同等の給食費相当額を支給すること。答弁、子育て世帯への支援については、総合的な子育て支援のあり方の中で慎重に検討していきます。共産党議員団の質問でした。続いて、港区令和新選組の質問です。就職氷河期世代の支援について、質問、就職氷河期世代の問題の大きさを認識の上、国や民間企業と協力し、独自の支援を行うべきです。答弁、就職面接会の参加を効果的に促します。経営者や人事担当者に人材活用に関する情報提供を行います。質問、区が独自に就職氷河期世代の採用を推進すべきです。答弁、就職氷河期世代の採用試験のあり方を検討するよう、特別区人事委員会に要望していきます。会計年度任用職員の処遇改善について、質問、処遇のさらなる見直しやフルタイム雇用について検討すべきです。答弁、一般事務補助員の職を細分化し、職務内容に応じて報酬額を見直すなど、処遇を改善します。港区令和新選組の質問でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えしました。